今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の6章1節から21節までです。第二歴代史6章1節から21節、はじめに3節までお読みいたします。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところを。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたこそ誠に栄光をお受けになれるにふさわしいお方です。それに引き換え私たちはなんと小さくまた汚れたところに住んでいる者たちでしょうか。主よ、どうぞ今我らのこの汚れを清め、御前に立つにふさわしく、御前に出てこの御言葉に預かるにふさわしく整えてください。今このしもべを清め、また預かる一人一人を清めて、ただあなたの栄光をそれに豊かに預かり尽くし、ただあなたに真実を尽くして歩み続けることができますように、どうかお守りください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この神殿がいよいよ建て上げられ、そしてこの神殿の中に置いて入るべき、しかるべきものが納められ、そしてまた人々がこの主に向かって褒め歌を賛美したとき、主の栄光の雲が現れました。そしてその栄光の雲、ね、主がそこにおられるということを、それを、ね、表す雲であり、また主ご自身のその御臨在の印であるこの雲、ね、それが神殿の中に満ちたゆえに、祭司たちはこの神殿の中に、ね、仕えることができる、できなくなってしまった。でその雲を、ね、見たとき、ソロモンは、この6章1節の言葉を言います。主は暗闇の中に住むと仰せられました。でそこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところ、この暗闇、ヘブライ語でアラフェルって言うんですけども、アラフェル、これは、暗雲とかすごい濃い雲のことを言っております。主はその雲を無月として、雲を要するに衣として身にまとって、そして、ね、現れる、その場面が、神明記の方においても、また、詩編の方においても記されております。主が、ね、この時代雲を身にまとって現れる。そしてさらに、ね、ソロモンは、そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。で、確かにソロモンは、ね、この主の宮と呼ばれる宮を建てたんですけども、しかし、これから後ですね、この、11節のところに至るまではソロモンは、確かにソロモンが主の宮を建てはしたんですけども、しかし、それを、ね、してくださったのは誠に、主であり、そして彼の父ダビデが、その主に愛されたゆえにそのことができたという、その、感謝の祈りですね。この4節から、11節までのところに、ソロモンのそのまず主がこのことをしてくださったのだという主に栄光をお返しする祈りが、ね、記されております。でさらに、 まあ14節以降もまた、ね、ソロモンの祈りが続くんですけど、これは、ね、14節から、まあ、この6章の、まあ、42節、ね、最後までのところ、結構長い箇所のこのソロモンの祈りは、この宮のための奉献の祈りであり、またこの宮が、ね、これからのちどのようにしてこのイスラエルの民と共に歩み、そしてイスラエルの民がこの宮において祈るならば、これこれのことをもって答えてくださいと、ね、そして特にソロモンは、まあ、イスラエルの民が罪を、まあ、これから犯す、ということをこれもまた踏まえて、そしてもし、ね、これこれの場合主の宮に祈るなら答えてくださいって、ね、その、主に対するこの宮に関する誓願が、ね、まあ、その16節以降の祈りに記されております。でこの4節からのところ、主に対しての感謝の祈りですね。4節から彼は言った、イスラエルの神主は褒むべきかな。まず祈りの始めは主を褒めたたえるところから始まります。そして実際にこの前半の祈りは本当に主が良くしてくださったことに対する感謝、それで満ちております。祈りというと何か人が神さんにお願い事をするそればっかりのように思われがちかもしれませんけど、しかし祈りというものは主を褒めたたえる、主に感謝する、それがまず真っ先にあるべきです。祈り、偶像礼拝をする人たちの祈り、それは願い事を捧げる、あるいは何か自分の、こうなってほしいということを神様に、お願いするものかもしれないですが、しかし私たちの祈りはまず主を褒めたたえる、賛美から始まります。主の祈りにしてもそうですね、天に増します我らの父よ、願くば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、まずこの主を褒めたたえる言葉から祈りは始まるものです。彼はイスラエルの神主は褒むべきかな、主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた、私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。ソロモンはまず一体どなたが誰をどこに、ということを、立てました、一体誰が、誰をどこに、主は、一体誰がこの宮を建てたのか、それは主です。主が、ダビデを選んで、そして、そしてこのイスラエルという場所に主が、特に心を止めて、そしてこの主の宮をこの場所、イスラエルの中のエルサレムに、建てた、ということをまず宣言しております。物事を、宣言することは大事です。一体誰がこれをここに置いたのか、一体誰が誰の許可であなたはここで何々をするのか、そういう、その根源、それを人は求めるものですけど、一体誰がこの主の宮を、どういう目的で建てたのか、ソロモンはそれを正確に、主の御言葉を持って、宣言しています。この宮は一体、誰がどのようにして、建てたのか、そして、誰がどのようにして建てたのかということに対する感謝、それを主に捧げております。7節から、それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた、あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった、あなたは確かにそう心がけていた。 しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が納められている箱をそこに置いた。アメン。まずね、主はダビデを選び、そしてこのダビデは主の宮を建てたい、ね、ということをいつも心がけていました。ダビデのその志、ね、主を愛する心からですけど、しかし彼は建ててはなりませんでした。多くの血を流し、多くの国々によって彼自身が、ね、占領し治め、その、ね、状態では、ね、彼がもし主の宮を建てたらば、ね、人々はどう、思うでしょうね。まあ、とにかく主はダビデが建てることをお許しにならず、その子ソロモンにが建てる、そう主は約束してくださった。そしてソロモンはここにおいて、主は確かにその約束を果たしてくださった。主は慈しみ深く、主は誠実なるお方で、その約束を果たされるお方だそうです。主がね、一方的に約束を破ったことを一度もありません。聖書の始めから終わりに至るまでたくさんの約束があるんですけども、主が約束破りをしたことはただの一度もありません。人間はただあります。もう聖書の創世記から黙示録に至るまで、本当に人間の方がいかにたくさん人間の側から自ら約束を破りをしてきたか、ね、けれども主は徹底的に真実なるお方です、ね、私たちは不誠実やっても、しかし主は真実です。そしてね、ソロモンはこの最初の祈りで、主は誠に約束を果たしてくださった。そしてね、しもべらの祈りを聞いてくださった。そのことをソロモンは、主がいかなるお方か、主は約束を果たされたお方、誠実なるお方だ、ね、そのことを、ね、感謝の祈りをまず捧げております。そして12節からお読みします。彼はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べていった。イスラエルの神主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。アメン、ね、ソロモンのその第二の祈り、この始まりもまた主を、ね、褒めたたえる祈りであり、そして主が、ね、真実なお方であり、そしてもし人の側が主に対して、ね、契約と、ね、あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。人の側が主に対して心を尽くし御前に歩むしもべとして歩むならば、主の方もまた契約と愛を守ってくださる。本当に主の方が真実であり、人間の側がその主に対して真実を尽くすならば、主もまた真実を持って愛を持って答えてくださる、その宣言があります。ですから主がいかなるお方であるのか、これを私たちも祈りの中において宣言するべきお方です。主はあなたは真実なるお方、主はあなたは正しいお方、主はあなたは憐れみ深いお方、主の皆が、ね、たくさんありますね。ジェホバジレとか、ね、ジェホバラファーとか、ね、ジェホバシャローム。本当に主は備え主、主は癒し主、主は平安の主。主がいかなるお方であるのか、私たちも、ね、宣言するときに、主はその皆にふさわしく 皆さんが信じた通り、主は慈しみ深いお方だと信じて主に進むならば、主は慈しみを施されます。しかし主に対してねじ曲がった心を持って申請するならば、主もまたねじ曲げるお方です。本当に私たちは主の御前において主がいかなるお方であるのか、それを正しく宣言するべきです。15節から、あなたは約束されたことをあなたのしもべ私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。アーメン。ここにおいても主は約束を果たしてくださった。主はダビデのためにそれを守ってくださった。さらにね、あなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。主は本当に恵み深く真実なるお方であることをここで繰り返し宣言しています。主は確かに約束を果たされたお方だ。で、16節、今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。アメン。ソロモンはこれからのことを祈っています。これから、ね、どうか、私の王国を、ね、永遠に守ってくださいということを、ね、そういうそれは願いがあったかもしれません。しかし、ね、そういうことよりもソロモンは御言葉を盾にして、天聖では御言葉を人質にして祈りなさい、ということをよく、遂行されてますね。御言葉に主をこう書いてあります。であるからにはこの御言葉の通りに行ってください、書いてある言葉をこそ私たちはそれを盾にとって祈るべきですけども、ソロモンも同じように御言葉を盾にしました。当時ダビデに約束してくださった主の言葉を盾にして、どうかね、しもべダビデのためにこの約束を守ってください。ただしがあるんですね。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り私の律法に歩みさえするならという、そういう前提条件があるんですね。主の道を守り、主の律法、すなわち御言葉、御言葉に歩むならば、主は、耐えることのない、その常しえの王座をダビデのために、このダビデの血筋に固く立ててくださる、そのことを、約束されました。あいにくソロモン以降、約束を破ってしまった。でそれで、ソロモンからは、その約束の子孫は生まれませんでした。イエス様は乙女マリアから生まれました。ですから、その、ヨセフとマリアが結婚するんですけども、ヨセフの血筋をイエス様は継いでいないんですね。ヨセフはダビデの子ソロモンの血を受け継いでいたんですけども、しかし、マリアはダビデの血筋はあるけれども、しかしソロモンの血筋を受け継いでいないということが、ルカ福音書の経図から見れば明らかなんですね。ですから、ソロモンは約束を破った。ソロモンの子供、レハブアムからして、またその代々続く子子孫孫、列王記歴代史の方を見てもう明らかですね。ソロモン以降、もう本当に主の約束に対して不誠実に、中には忠実な王もいたんですけども、しかし不誠実だった、その子子孫孫ゆえに、もう途中からバビロン捕囚の時にもう捨てられてしまって、もう二度とこの血筋からは王が出ないってエレミアが予言してしまいました。私たちも本当に主の道に誠実に歩むならば、主の約束をしっかりと守っていくさえするならば、主は常しえに本当に素晴らしい子子孫孫を与えてくださり、 そして治める者が、ね、その下から絶えなくなる。けれども主の約束に対して不誠実で歩むならば、そうではなくなってしまう。いかにこのダビデの子供たちであろうとも、しかし主に対して不誠実を続けていくならば、捨てられてしまって王座から引きずり下ろされてしまった。バビロン捕囚の浮き目にあってしまった。私たちは本当にこのことを、ね、よく目に留めるべきです。しかし主は、ね、愛された者たちをこそ、ね、主は目を留めて、ね、格別に愛してくださいます。マタイの一章に系図が出てくるんですけども、ね、これ、要するに、ね、ヨセフとマリアのうちのヨセフの方の系図ですけども、そこに、ね、また一章17節にアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代って書いてあるんですけども、14代、なんで、ね、わざわざ14代が、ね、ここに書いてあるか。14という数字は、ね、ダビデの数字です。ダビデ、ダレットと、ダビデ、ね、それが、ね、数字を合わせると、ね、まあ、ゲマトリアというんですけども、このヘブライ文字の数字を、ね、ダビデという数字を合わせると合計すると14になるんですね。でこの要するにダビデは愛されたものという意味です。愛されたものの数字が14です。この、ね、アブラハムからダビデまで、要するに父祖の代から、このサムエケルと通して、ね、ダビデの時代に至るまで14代、そして、ね、ダビデからバビロン移住まで、ね、それも14代、バビロン移住から、ね、このヨセフ、ね、イエス様の代まで14代、14ですから、いかなる時代であったとしても、ね、いかにその父祖たちの時代であったとしても、あるいは詩式のようなサムエル記のような時代であったとしても、あるいは、ね、列王記から続くその不真実な王たちの世代であったとしても、あるいはいかにバビロン移住されて捕らえられて捕虜にされて惨めな、ね、時代であったとしても、主に愛された者の代から、主に愛された者からこのキリストがお生まれになるという、ね、このことのを表すんではないでしょうかね。イエス様は、ね、主にいかなる時代であったとしても主に誠実を尽くし、主に愛された者に対してキリストが現れてくださるんです。この14、ダビデの数字、そしてダビデは愛された者という意味です。本当に私たちも今この時代、この場所、この日本、どのような時、どのような場所であったとしても、主に愛された歩みをするならば、主は目を留めてくださり、そしてキリストが現れてくださるんです。キリストはこのどんな時代であったとしても、ね、本当に 主の道を歩み、主を愛し、そして、ね、主を愛する者を主は愛してくださり、主に愛された者たちにこのキリストを表してくださる。本当に私たちもダビデの数字に習って、本当に主に愛された者として歩んでいくべきです。主に愛された者の歩みをするなら、この私たちもダビデの、ね、系列に加わることができるんです。マタイの一章、ね、ダビデの系列、ね、キリストの系図の中に本来入ってはならない女性4人の、ね、本来入ってはならない異邦人の名前も、ね、入ってますね。遊女ラハブとか、ね、モアブ人ルツとか、ね、本当に私たちもいかに主の御前にふさわしくないものであったとしても、信仰告白によって、ね、遊女ラハブは信仰告白をしてイスラエルのために入りました。ルツもそうでしたね。本当に私たちもこのイスラエルの神のために入るためには、信仰告白を持って入ってくるなら、いかに本来、ね、主の民でないとしても、しかし主の民に加えられる恵みが、ね、この本当にマタイの系図にあるわけです。ソロモンは、ね、この神殿の 初めの、ね、奉献の祈りにおいて本当に主は約束を守ってくださった、ね、耐えることのない、その皆を、この神殿に置いてください祈るんですけども、でさらに、第二歴代史の、6章の18節以降、この18節以降からですね、この、ね、神殿確かに、ね、ソロモンが建てました。確かに諸々の素材でできている、ね、立派な神殿ではあるんですけども、しかし果たしてこの神殿に主が、ね、納められる、ものでしょうか。いや、主は全地万物を作られた方、しかし、ね、この主の宮、この主の皆が置かれたこの主の宮に対して人々が祈るときにはこのようにしてくださいという、その祈りが、ね、この18節以降、ずっと42節までずっと続きます。18節から、それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。で、ソロモンは告白します。確かにこの主の宮を作ったけれども、この主の宮に主が住まれるのではない。何しろ天にしても、あるいは天の天にしても主をお入れすることはできない。で、天、複数形なんですね。確かに、ね、上を見上げて空を見上げれば、ね、空があり宇宙があり、そしてさらにその上、天国と地獄があります。しかしそれらすべてをもってしても主を お入れすることはできない。主はそのようなお方です。宇宙広いと思いますけども、しかしその宇宙にしても、いやその宇宙のさらに外の、ね、天国地獄、その全部ひっくるめても主をお入れすることはできないんです。主はそれほど偉大なお方、ましてこの人間が作った神殿に主は住まわれるでしょうか。ソロモンは、ね、正しく告白しています。ですから大事なものは建物ではなく、この、ね、全地宇宙万物を作られ、そしてそれよりもはるかに大きいお方、主を愛する人の心、これこそが肝心なんです。19節から、けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。アメン。ですからこの主の宮が置かれている主の宮、これ、ね、主が住まわれるところではないんですね。主が住まわれる天から、ね、人々の祈りを聞かれるところ、ね、人々がその場所に集まって、この主の宮という場所に集まって祈りを捧げ、また、ね、捧げ物を捧げる、そのところがこの、ね、神殿というところであって、決してここは神様の住まいではないんです。神様の住まいは地上のどんなものも入れることはできない。ただこの宮において人々が祈るときに、どうかしよう、ね、あなたがお住まいになられる天からその祈りをお聞きくださいという、ね、そのような場所がこの神殿なんですね。ソロモンは、ね、この時本当に主に対して心を尽くす、そういう志がまだある時でした。ですから正しく祈りました。正しい見解でもってこの主の宮を定義したんですけども、しかし、ね、イスラエルの民はその後の時代、この主の宮を何か勘違いして、ね、また人々も、ね、それを勘違いして、何かこの神殿という場所そのものがあるから、ね、だから自分たちは決して外国に攻められないんだって、ね、そういうふうな誤解をして、ね、でも結局攻められてしまった。なぜ人の心が、ね、主に対して失礼なことばかりしていったからです。 サムエルの時代、ね、ありました。主の箱が、ね、邪悪なペリシテ人たちの手に奪われてしまったこともありました。それ人の心が、ね、主に対して誠実でないことを続けている。そして、ね、自分たちには主の箱がある、主の宮がある、高をくくって自分たちは、ね、それさえあれば勝利できる。いいえ、ね、物が重要ではないんです。場所が重要ではないんです。心が重要なんです。一人一人のそれぞれの主に向かう志、これが重要であって、そして人の心が主に対して誠実である時に、主にこの場所でこの時に礼拝を捧げるならば主は聞いてくださる。けれども人の心が整えられていないというのに、ね、主に捧げてもそれ全然聞き届けられないんです。本当に私たちはですから、この心、ね、本当に主は心を見るお方です。そして、ね、あの山でもなくこの山でもなく、霊と誠をもって主を礼拝する礼拝者をこそ主は求めておられる、ね、ヨハネの4章のサマリアの女に、ね、イエスさんを仰せられましたね。ヨハネの4章の、21節からのところですね。ヨハネの4章21節から、イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですが、ですから私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。ですから物に神様が宿るんではないんです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝するべきだってイエス様はここでおっしゃいました。本当に私たちも何か物とかこととかアクションとか、ね、いくらいくら捧げたとか、ね、そういうことではなく、霊を持って、ね、目に見えないもの、触れないこと、ね、霊、御言葉によって、ね、私たちは霊と誠を持って礼拝をするべきです。そうするならば主は、ね、霊と誠を尽くして真実なる契約を守ってくださるお方として、ね、現れてくださいます。どうか皆さんもこの主を本当に心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして愛して、霊と誠を持って礼拝し、そして主から答えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する霊様、あなたを褒めたたえます。私たちにあなたが現れてくださり、こんな主を時代、このような邪悪なことがはびこるこの世において私たちを選び召し出し、私たちを愛して目に留めてくださったことを感謝いたします。誠に私たちはちっぽけなものですけれども、しかしあなたが大いなるお方で、そしてこの大いなる主をあなたに心を向けるならば、あなたは真実を持って私たちに答えてくださいます。本当に心を尽くし、思いを尽くしてあなたを愛するということがいかに大切であるのかを今日教えてくださったことを感謝いたします。どうかますますこの時代、あなたにつながって心を尽くして思いを尽くしてあなたに仕えることができるように、どうか我らをお守りください。あなたが今日示してくださったこの真理の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちは人間性生活をするために、主よ、その礼拝の思いから自分が離れてしまい、人間の言葉を飲み食いしながら、聞き従い、そしてまた自分の言葉に 人を聞き従わそうと一生懸命励んでいるのです。人の言葉は定まりが悪く、すぐなところがなく、自分に正しいとしても人には正しくなく、人が正しいと言っていることが果たして自分に正しいこともありません。だから主よ、人はちぐはぐなその人の言葉を聞きながら不平不満を持ち、合う合わないがあり、そして人の間には本当に争いやいささかいが起きてしまうのが今の現状です。世の中で正しいのはただ一つ、あなたの仰せられた言葉のみです。主よ、あなたの仰せられた言葉をあなたの御前に置いてしっかりと聞く。主よ、語り玉へしもべ聞きますと、みんなが聞くしもべとして耳を主に捧げ、主の皆を褒めたたえることができる栄光の民となられますように。主よ、あなたが祝福してください。ソロモンが勤しんで主ご自身を慕い求めて、その主の宮を建築していたもの、その建物は完璧に立ち上がりましたが、でもソロモンの信仰は主よ完璧ではなく、本当にその建物の反対、建物の様の反対になっていたところ、また民の心も主に背いていったところを私たちは知っております。主よ、あなたが許してください。私たち一人一人が本当に見立てだけを立派にして、その中身が主に向いていないところをあなたが許してください。私たち一人一人が本当にこの中身を忠実にし、神と人の前で罪を犯している自分であることをしっかりと認識して、いつも悔いることによって、自分がへりくだらなければ許しを得なければならない人間であるということをしっかりと覚え、罪を犯す私たちは悔いて改める、その責任があり、また主に悔いるならば主は許してくださる、責任を負ってくださるということをしっかり覚え、主の皆を褒めたたえる、悔いる者、そして改める者、ひれ伏して主に耳を捧げ聞く者でありますように、私たちをあなたが祝福してください。見立てのいい本当に外側だけを立派に飾る、そういう主よ信仰ではなく、私たちの見えない心の中をいつも悔いることによって清くして、そしてイエス・キリストという真の神殿なるお方、至聖所なるお方、真の神なるお方をお入れすることができますように、主よあなたが祝福してください。このクリスマスにイエス様は、イエス様ご自身の烈心によって私たちのところに来てくださいました。それも誰しもが抱きしめたい、人は誰でも抱きしめられる小さな赤ちゃんとして来てくださり、そして誰でも本当に心清く、マリアのように主に本当に選ばれた人であるならば、主ご自身であらゆる御言葉を読むことができますように、主は私たちを祝福してくださり、また誰でも主の仰せがあった時に、その印を見て主を礼拝したい者はその印に従ってくれば、誰も礼拝ができるように、誰でも礼拝ができるように、東方の博士からそのまだ羊飼いに至るまで、主を一番上の人から一番底辺にいた羊飼いに至るまで、あなたはその捧げる礼拝を拒まなかったお方であることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人はこのクリスマスを迎えるにあたって、主よ本当に私たち自身の内なるこの聖殿を清くして、そして 御言葉であられるイエス・キリストを私たちのうちに抱きしめたいと思います。そして私たち一人一人が本当に霊と誠を尽くして礼拝を捧げ、常に自分がへりくだり悔いなければならない罪人であることをしっかりと覚えて、悔いて改めて記憶され、そしてますますあなたを本当に喜ばせる清い乙女の状態になりつつありますように、私たちを祝福してください。シミもシワもないものとしてあなたの花嫁になりたいと思います。そして本当に御言葉によって記憶されたこのマリアのように、私たちはあなたをお入れし、そして抱きしめたいと思います。主よ、あなたが私たちを助けてください。御霊を通して私たちを悟し、そして私たち一人一人を清い道へと歩ませてください。あなたの命の小道をイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって歩み、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かることができますように、主が私たちを整え祝福し満たしてくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるインマニュエルなるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。